はい、それではエレミア書の37章です。今日は37章から39章までを学んでみたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題は臆病なもの、臆病なものです。ついにエレミア書はこのバビロンによるエルサレム破壊の出来事の終わりになります。今日のお話で終わりになります。これまでも何度も何度も出てきました、予言の中で。そしてゼデキヤが最後の方ですけれども、そのゼデキヤの話も何度も出てきましたが、今日で終わります。今日でもう本当に最後の最後、歴史的な事実として今書かれてある部分に入るわけですけれども、この今臆病なものという題名でこの話そうとしていますが、このゼデキヤのことを言っています。ゼデキヤがですね、この神様の言葉に聞き従わなかったんですけれども、どのように聞き従わなかったのかですね。それをですね、この注目しながら、こう気をつけながらですね、読んで、行ってみたいと思いますけれども、一節二節をまず読みます。ヨシアの子ゼデキヤはエコヤキムの子エコニアに代わって王となった。バビロンの王ネブカデネザルが彼をユダの国の王にしたのである。彼もその家来たちも一般の民衆も預言者エレミアによって語られた主の言葉に聞き従わなかったとあります。まずゼデキヤがですね、どのような王様かということを一節に書いてありますが、ネブカデネザルが立てた王だということを忘れないでください。ネブカデネザルが立ったんですね。だから傀儡です。そして今そのゼデキヤがそのネブカデネザルに服従している限り何も起こらないはずなんですが、それでも反逆してしまうという出来事が起こるわけです。で、それが主の言葉に聞き従わなかったという、まあ、ここ全体のですね、この今日の学び39章まで至る全体のまとめの言葉って言ってもいいですね。主の言葉に聞き従わなかった。残念な言葉ですけれども、どのように聞き従わなかったのか見てみます。ゼデキヤ王はシェレムヤの子エフカルとマハセヤの子祭司ゼパニアを預言者エレミアのもとに使わせていった。どうか私たちのために私たちの神主に祈ってください。その時エレミアは民のうちに出入りしていて、まだ獄屋に入れられていなかった。覚えてますか？前ですね、土地を購入するこのいとこがですねやってきて、でその時に獄屋に入れられているところでそういうことが起こったんですけれども、まだ入れられていなかったと。で、これから入れられます。パロの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを包囲中のカルデア人はその噂を聞いてエルサレムから退却した時であったとありますが、もう包囲が始まっている時期ですね。覚えてますか？紀元前の588年に始まりました。この反逆したんですね、ゼデキヤが。それで、包囲を始めました、ネブカデネザルが。けれども今エジプトのパロホフラという人がユダに加勢するために登ってきたんですね。で、それでバビロンが一時的に包囲を解除して、今このような状態にあるわけですけれども、で、6節をご覧ください。その時預言者エレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこうおせられる。私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたパロの軍勢は自分たちの国エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してこの町を攻め取り、これを火で焼く。エジプトから戻ってくると。で、主はこうおせられる。あなた方はカルデア人は必ず私たちから去ると言って自ら欺くな。彼らは去ることはないからだ。たとえ あなた方が、あなた方を攻めるカルディア人の全軍勢を撃ち、その中に重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らがそれぞれその天幕で立ち上がり、この町を火で焼くようになる。もう神様の御心だから、たとえ重傷を負った兵士たちだけであっても、あなた方を火で、その町を火で焼くんだよと、というふうに、エレミアが予言しています。これ祈りへの答えだったんですね。祈ってくださいというそのリクエストへの要請への答えがこれだったんです。で、なんでそういう要請をしたかというと、この9節をご覧ください。今読んだ。あなた方はカルデア人は必ず私たちから去ると言って、自ら欺くなとあります。祈ってくれと言ったその理由は、御心を伺うというよりも、バビロンから私たちを救ってくれというふうに祈ってくれというリクエストだったわけなんですね。今、バビロンが退却しました。だから、これからバビロンから救われるというふうな、この期待を持ったわけなんですね。で、それで、今、祈ってくれというふうにお願いしたんだけれども、御心はそうではないよ。ですね。御心はバビロンによって滅ぼされるんだという、いうことをですね、今、エレミアが話しているわけなんです。ゼデキアですね、この最初の3節のところを読むとですね、どうか私たちのために私たちの神主に祈ってくださいという言葉だけ読むとですね、一見彼、神様のことを求めている人だなというふうに思うかもしれません。けれども今のこの次に来るエレミアの予言を読むと、あ、彼は御心を求めている。主に祈ってくれと言っているけれども、それは自分の願いを叶えてくれと言っているのに等しいんだということがわかるわけなんです。これ同じことをパロも行ったんですね。エジプトのモーセの時のパロです。覚えてますか？災いが起こって、それを取り除いてもらうために、主に祈ってくれと頼みました。で、災いがなくなったんだけれども、心を固くなにしました。今の状況が大変なので、それを取り除いてくれという、その祈りの要請を今、ここで行っているわけなんです。私たちが、祈るときに大切なのは、神様の御心を私は受け入れます。神様が何をお考えになっているか、そして神様がお考えになっていることを私は従っていきますという、その心構えが必要なわけなんです。で、それで神様に祈っていくという、前もですね、エレミアの祈りの中にありましたけれども、神様のこの性質を祈り、そして神様の御業を祈った後で、この最後に自分のことを話しましたけれども、そのような祈りでなければいけないのに、ここでは自分の祈りを神に押し付けるような祈りをお願いしているわけですね。あともう一つはですね、ゼデキアは、自分で祈れないんです。祈ってくださいって頼んでますね。もちろん祈ってもらうってとっても大事ですね。他の人に祈ってもらうっていうのは大事ですけれども、自分で祈れないんですよ。神様の前に出て行けないんですね。なぜかって言ったら、自分が神様の前に心を割いて心を広げたらですね、御心が分かってしまうからです。バビロンに服さなければいけないからです。だから、自分自身でいけないんですよ。他人任せなんです。あの人は本当に神様の人だから。だからあの人に祈ってもらえばいいや。ですね、自分は祈んないで他の人に祈ってくれと。いうふうに頼むんですね。ヒゼキヤ王どうでしたか？同じユダの王のヒゼキヤ王は、アッシリアにエルサレムが包囲された時どうでしたか？自分自身が主の宮の中に入っていって、衣を裂いて、そして祈ったんですね。大きな違いがここにあります。そして、続けて、11節を読んでみたいと思いますが、11節から読んでみたいと思いますが、 カルデア人の軍勢がパロの軍勢の来るのを聞いてエルサレムから退却したとき、エレミアはベニヤミンの地に行き、民の間で割り当ての地を決めるためにエルサレムから出てきた。割り当ての地を決めるために出てったとありますが、覚えていますでしょうか。先ほども話しましたが、いとこがですね、獄屋に入れられているエレミアのところに、私の土地を買い取ってくださいと、買い戻しの権利があなたにはあるからだということをお願いしましたですね。おそらくそういうその割り当ての地を決めるような手続きが必要だったわけなんですね。で、それを今行おうとしたんですけれども阻まれてしまいます。13節、彼がベニヤミンの門に来たとき、そこにハナニアの子、シャレムヤの子のイルイヤという名の当直の者がいて、あなたはカルデア人のところへ落ち延びるのかと言って預言者エレミアを捕らえた。エレミアは違う、私はカルデア人のところに落ち延びるのではないと言ったが、イルヤは聞かずエレミアを捕らえて首長たちのところへ連れて行った。エレミアはですね、バビロンに投降しなさいということをですね、予言していましたから、自分自身が今それをやるのではないかという、疑いをかけられたわけなんですね。首長たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、初期ヨナタンの家にある牢屋に入れた。そこを獄屋にしていたからである。エレミアは丸天井の地下牢に入れられ、長い間そこにいた。丸天井の地下牢。とあります。これはですね、元貯水槽です。イスラエルに行くとたくさん貯水槽が、その遺跡があります。それ入り口のところは小さいんですけれども、中を見るとものすごく空間が広がってるわけなんですね。こう丸くなってますね、主に。こう四角っていうよりも丸く掘ってあります。で、それを、まあ、水がもうなくなっているもの、ないものをですね、使ってですね、こう、地下牢にしていたわけなんです。で、こういうことが起こった後で、後でですね、ゼデキアがエレミアをここから出します。17節。ゼデキアは人をやって、彼を召し寄せた。王は自分の家で密かに彼に尋ねていった。主から御言葉があったか、エレミアはありましたと言った。そして、あなたはバビロンの王の手に渡されます。と言った。今、おそらく、再びバビロンが戻ってきてからのことだと思うんですね。エゼデキアが、また戻ってきてしまったと。バビロンから救われないと。じゃあ一体何なのかと。何か主から言葉があったのではないかと、彼に、聞いたわけなんです。これだけ見るとですね、なんか、また彼は神様の言葉を聞きたい、興味があるというふうに見えるわけなんですが、ゼデキアの、特徴がここによく現れています。密かなんです。神様の言葉は興味はあるんですけれども、他の一般の民や首長たち、側近たちはエレミアに怒り、そしてバビロンに服してはならないという強い思いを持っていたので、彼らが自分に何かをするのではないかという恐れを持っていたわけなんです。周りの人がどう思うのかという恐れがあったので、密かにエレミアに聞いたわけなんです。これが、ゼデキアが神様の言われていることを聞き従えない大きな理由です。信仰というのは、御言葉を聞いてそれを信仰で受け止めていくということは、必然的にそれを公にしていくことであります。イエス様おっしゃいましたよね。人の前で 私を知っているというものであれば、私は父の前であなたのことを認めると。けれども私を認めなかったら、人の前で認めなかったら、父の前でも私はあなたのことを認めない、知らないよと言うということをイエス様おっしゃいました。このように、人の前に、または自分の口でですね、言うことが、実際に御言葉を受け入れて信仰でもってそれを、実際に自分のものとしていくときに必要になってくるわけなんです。にもかかわらず黙ったままで、その他の人のことを恐れてですね、興味だけ持って聞いていたとしても、うまくいきません。うまくいきません。自分がクリスチャンだということさえも、職場の人や家族の人に言っていないという多くの人を私は、この、見聞きしました。そしたらどうなるかと言ったら、どんどんその自分の信仰でさえも内側にあるこの神様の言葉に対する興味でさえも押し潰されていきます。ちょうどゼデキアのようになっていきます。ですから、明確にですね、自分の立場を明らかにしなければいけないんですね。そしてエレミアがですね、ここで、あなたはバビロンの王の手に渡されますと。もう彼はですね、本当はもっと多くのことを語ってもいいのかもしれませんけど、もうすでに語ってましたよね。もういろいろこうなるってさっき話してました。ゼデキアに対して話して、にもかかわらずゼデキアが何か主の言葉があるかって言ったから王の手に渡されますと、もう言うことないですよ、他にと。いうことであります。私たちもですね、本当は聞き従えてないことですね、何回も聞いて。けれども、同じことが、神様の言葉があるから、結局、あれです。もう言うことがなくなってしまう。神様の方も言うことがなくなってしまう。あなたこれだって何も聞き従ってないじゃないかと。次のことって言ったって何もないよと。いうことであるわけなんです。そして、エレミアがこう言ってます。エレミアはゼデキア王に言った。あなたやあなたの家来たちや、この民に私が何の罪を犯したというので私を獄屋に入れたのですか？あなたにバビロンの王はあなた方とこの国を攻めに来ないと言って予言した。あなたの王様たちは、預言者たちはどこにいますか？今王様どうぞ聞いてください。どうぞ私の願いを見舞いに叶えて、私を初期ヨナタンの家へ帰らせないでください。そうすれば私はあそこで死ぬことはないでしょう。ですね。ここで大事なことを言ってます。バビロンの王はあなた方とこの国とを攻めに来ないと言って予言した。あなた方の預言者たちは、どこにいますか？どこにいますか？いないんですよ。エレミアは今、ゼデキアと一緒にいます。で、エレミアはですね、この次回の学びに出てきますけれども、この残されたユダヤ人、ごくわずかなユダヤ人と共に、居残ります。このバビロンの捕囚後も。そして彼らはエジプトに、逃げていくんですけれども、その時にも、まあ、無理やりなんですけどね、エレミアもそこに行って、そしてそこでも予言をしていきます。共にずっといるんですよ。けれども、都合が悪くなるといなくなるんです。聖書の言葉に、友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。これ箴言ですね。17章の17節。言ってる言葉はかっこいいですよ。言ってる言葉は、あたかもゼデキアを愛している言葉ですよ。攻めに来ない。けれども、本当に愛している人っていうのは、聞き心地のいい言葉ではないんですよね。私たちは本当に区別をしなければいけません。本当の愛ってどっちなのかなって。本当のことを言ってくれる人。そして、共にずっといてくれる人。その人が本当に自分のことを思って愛してくれてるんだっていうことですね。そして、21節、そこでゼデキア王は命じて、エレミアを監視の庭に入れさせ、町からすべてのパンが耐えるまで、パン屋街から毎日パン1個を彼に与えさせた。こうしてエレミアは
監視の庭に留まっていた。ゼデキアは少なくとも良心がありましたね。このエレミアを守らなければいけない。それで、この監視の庭に留まっていたと、ありますけれども、パン一個ですね。苦しいですね。お腹すきますよ。ですね。さっきなんか疑いかけられましたけど、投稿した方がよっぽど、今はですね、もう行ってしまった方がよっぽど楽ですよ。けれども苦しみを共にする。ですね。御言葉を人々に教えていく、奉仕をしていく、ミニストリーをしていく人たちは、そこにいる人たちと苦しみを共にしていくんだ。という原則をここで見ることができます。それでは38章に入ります。さて、マタンの子、シェファテアと、パシュフルの子ゲダリアと、シェレムヤの子ユカルと、マルキアの子パシュフルは、すべてのためにエレミアが次のように告げている言葉を聞いた。主はこう仰せられる。この町に留まる者は剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところに出て行く者は生きる。その命は彼の分取り者として彼のものになり、彼は生きる。主はこうせられる。この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。そこで主張たちは王に言った。どうぞこの、あの男を殺してください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この町に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。あの男はこの民のために平安を求めず、かえって災いを求めているからです。このように主張たちが怒っている理由がここに書いてあります。士気をくじくようなことを言っていると。今、包囲に耐えているのに、むしろですね、こう励ます、バビロンに勝てるんだという言葉が必要な時にその逆のことを言ってくじいていると。それでゼデキアが、するとゼデキア王は言った。今、私はあなた方の手の中にある。王はあなたが、彼はあなた方の手の中にある。王はあなた方に逆らっては何もできない。ゼデキア王は、バビロンの傀儡であるという以上に、もう側近たちの傀儡と言っていいでしょうか。もう側近たちに、その周りの人たちの圧力のそのままを行っていった力の弱い、意志の弱い指導者でした。そして、そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを綱で下ろしたが、穴の中には水がなくて泥があったので、エレミアは泥の中に沈んだ。先ほど話しましたように、貯水槽が使われています。そして、おそらく、寒気、あるいは、この日照りが続いていたんでしょう。この日照りについての予言も、このエレミア書に書いてありますけれども、この水がなくなってですね、そして、中は泥になっていたということであります。で、その泥の中に沈んだということですが、今、イスラエル、エルサレムの、ダビデの町の遺跡のところに行くと、これがあるんですね。あります。今でも、その泥の部分のところを一部残しているそうですね。その見つかった時にどのような状態だったかということを示すために。で、それで、今このような中に入ってしまってですね、それで勇気を持って、このゼデキアに、これは、やばいと。エレミアが死んでしまうと、申し出た人が次に出てきます。その前にちょっとゼデキアのことについて、話したいですけれども、15節にですね、エレミアはゼデキアに言った。もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すではありませんか。ですね。殺すではありませんか。実際に殺そうとしていたのは、閣僚たちです。閣僚たちです。そして、けれども、ゼデキアは王としての権威が与えられていながら、 その権力を彼らの判断に任せるようにして、その権力を用いていったという問題があるんですね。こことっても大事です。このことを行ったらですね、自分自身がエレミアを穴の中に入れたことに等しいんですね。よく言われる言葉、決断をしないことは、一つの決断をしていることと同じです。決断をしないことは、決断をしていることと同じです。ヤコブ書にですね、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですとあります。なすべき正しいことを知っていながら行わないならば。だから、しないことがもう罪なんだよと言っています。ゼレキアと似たようなことを行った人で、新約聖書に出てくる有名な人、ポンテオ・ピラトですね。どうですか？彼は、イエス様を十字架刑に処するときに、水を取り寄せて、手を洗って、この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するが良いと、言いました。私は責任がないと。言ったんですけれども、あるんですね。責任あるんですよ。ユダヤ人、その時のユダヤ人の要求のものに従った、から自分には罪がないのではなくて罪があるんです。なぜかと言ったら人を殺すこともできる権威を持っていながらにして正しい人を殺すという、殺すままにしたという罪があるんです。だから、自分が正しいと分かっていながら、他の人たち、周囲の人たちのことを気にして、それをしないままでいたらですね、自分もその人たちと同じ罪を犯しているんだということなんです。良心に従って、その義のために、正義のために立たなきゃいけないんですね。で、そのような人が次に出てきます。七節ご覧ください。王宮にいたクシュ人の宦官、エベデメレクは、エレミアが穴に入れられたこと、また王がベニヤミンの門に座っていることを、聞いた。このベニヤミンの門というのは北側にある門ですね。ベニヤミンの土地につながっている、道という門ということで、ベニヤミンの門と言われていますが。で、そこでエベデメレクは王宮から出て行き、王に告げて行った。王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの方を穴に投げ込みました。もう町にパンはありませんので、あの方は下で飢え死にするでしょう。と、言って、申し、これ、訴えているわけですね。このエベデメレク、名前がですね、王のしもべって言うんですね。メレク、メレクって言うんですけど、これ、王様ですね。王様です。メルキデゼクのメレクと同じですね。で、エベデっていうのが、しもべです。まあ、宦官としてふさわしい名前ですけれども。で、クシュ人だっていうことは、これすごいですね。エチオピア人ですよ。エチオピア人ですね。黒人です。けれどもイスラエルの中にいて、このユダの中にいて仕えているんですね。覚えてますか？ソロモンが王であった時に、シェバの女王がやってきたんですよね。そして、彼女はこのヤウェである神様を、まあ、認めるような発言を行い、そして戻っていきましたけれども。おそらくその時にですね、そのエチオピアの地域にいる人たちがですね、このイエス様というか、そのユダヤ教徒に改心したのであろうと考えられます。今でもイスラエルに黒人系のユダヤ人がいます。エチオピアから帰還してきた人たちですね。で、もう当時からこのようにいたわけです。で、新約聖書にもいたことを覚えてますか？新約聖書でも本当にこう、非常に評価できるような信仰を持っている人ですけれども、エチオピアの宦官がエルサレムでの礼拝が終わって自分の故郷に戻っていく時にイザヤ書を読んでいた。そこにピリポがですね、テレポートしてきてですね、そこで走って何を読んでるんですかって聞いて、それで彼はピリポの伝道によってイエス様を信じバプテスマまで受けたわけなんですね。このように、エベデメレクが 立ち上がりました。で、そして、すると王は、クシュ人エベデメレクに命じて言った。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちに、その穴から引き上げなさい。30人って言ってますけれども、よっぽどですね、この、危険な作業だったと思うんですよ。もうエレミアを殺そうと思っている人たちがたくさんいる中で、このエレミアを引き出す作業をするんですから、護衛が必要だと思ったんでしょうね。ゼデキヤが30人を連れて行き、でエベデメレクは人々を率いて王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古した着物やボロ切れを取り、それらを綱で穴の中のエレミアのところに下ろした。クシュ人エベデメレクはエレミアに、さあ古着やボロ切れをあなたの脇の下に挟んで、綱を当てなさいと言ったので、エレミアがそのようにすると、彼らはエレミアを綱で穴から引き上げた。こうしてエレミアは監視の庭に座っていた。あります。このボロ切れとかですね、なぜ必要かって言ったら、この紐ですからすごく食い込んでくる。それをですね、抑えるために、この脇に挟みなさいと言ってですね、引き上げました。で、次に14節。ゼデキヤは人をやって、預言者エレミアを自分のところ、主の宮の第三の入り口に召し寄せた。王がエレミアに、私はあなたに一言尋ねる。私に何事も隠してはならないと言うとありますが。ここで、密かにという言葉は出てませんけれども、これ第三の入り口っていうところで密かにっていうのがよくわかります。第一の入り口っていうのがありまして、第二もありますが、第一は公なんです。一般の人が使う入り口です。第二が祭司たちが使う入り口です。第三は王だけが使う入り口なんです。プライベートなところなんです。私的な空間です。でそこで、私はあなたに一言ですね。私に何事も隠してはならないと、このように聞いています。でそう言うと、15節、エレミアはゼデキヤに言った。もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すではありませんか。私があなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞きません。そこでゼデキヤ王は密かに、また出てきました。密かにエレミアに誓っていった。私のこの命を作られた主は生きておられる。私は決してあなたを殺さない。また、あなたの命を狙うあの人々の手にあなたを渡すことも絶対にしない。ですね。もう、パストレコードですね。まあ、過去の行動が悪かったので、エレミアもゼデキヤを信用してません。けれども、ゼデキヤが、いや、信じてくれと。そんなことはしないと言ってるわけです。で、するとエレミアはゼデキヤに言った。イスラエルの神、万軍の神、主はこうおせられる。もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの命は助かり、この町も火で焼かれず、あなたもあなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はバビロン人、カルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、彼らの手から逃れることができない。しかし、ゼデキヤ王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降した。ユダヤ人たちを恐れる。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするかもしれないと。ゼデキヤはですね、先に投降しているユダヤ人たちに自分が馬鹿にされることを恐れてたんです。ただそれだけだったんですよ。ただそれだけで神様の言われていることに聞き従えなかったんですよ。本当に愚かです。で、エレミアは言った。彼らはあなたを渡しません。どうぞ主の声、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの命は助かるのです。で、私たちがですね、人を恐れると罠に陥るんですね、このように。この箴言に書いてありますけど、人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られるという約束があります。で、私たちいろんな心配をします。この人にこう思われるかもしれない、これをやったらああなるかもしれないですね。けれども神様言われましたよね。イエス様言われました。神の国とその義を第一に求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。神様が心配してくださるんですよ、私たちに代わって。ですから、恐れることというのを私たちはやめなければいけない。じゃあどうやってやめることができるのか。神を恐れるということです。ここ大事ですね。 なかなか私たちそれ、心の中にですね、入れておくことができません。忘れてしまいます。でもイエスもこう言われました。ルカの12章の4節。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後で、ゲーナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。この方を恐れたら、他の、このことを恐れなくても済むようになるんだよということであります。ゼデキアがですね、ここでエレミアと話しているこの会話の後で、39章には、もうゼデキアが捕らえられるところが出てきます。まあ、最後のチャンスと言ってもいいでしょう。で、それをですね、ゼデキアは逃したんですね。密かにという言葉もありましたが。ずーっと、こう先送りしていたんです。先送りした結果、自分が恐れていたものがまさに降りかかってくる。ということになりました。似たようなことが、新約聖書にも出てくるんですが、使徒行伝で、このパウロがですね、エレミアで捕らえられて、というかユダヤ人に殺されそうになって、エレミアで、エルサレムで捕らえられて、そして、そこを千人隊長が助けたんですね。そして彼はその時から、この、拘置されているような状態ですね。牢屋の中に入れられているような状態がずっと続きました。そしてカイザリアに移されて抑留されている時に、このペリクスという総督がその時いたんですけれども、彼はですね、ユダヤ教について非常に興味を持ち、また信仰についても、この道と当時呼ばれてましたが、このイエス様の道についても興味があって知識がありました。で、パウロが、それで、正義と節制とやがて来る審判について論じたんです。そしたら、恐れを感じて、今は帰ってよい、檻を見てまた呼び出そうと言ったんです。で、彼の妻、ドルシラっていう人は、他の男の妻だったんですね。だから、公然と会員の関係にいたんですね。でそれを、まあ、知っていたのか知っていなかったのか、聖霊様によって知らされたのか、パウロが、この、正義、節制、やがて来る審判を論じたわけです。檻を見てと言いました。その檻がやってきたでしょうか。機械がやってきたかったら来なかったんですよ。このペリクスはですね、不正がバレて死刑判決一度受けたんですけども、ある人の取りなしによって国外追放になったという記録があります。まあそういうふうに、今、ゼデキアも最後の機会を逃してしまっています。続けてですね、読んでみます。21節。しかしもしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主の私に示された御言葉です。見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆、バビロンの王の首長たちのところに引き出される。聞け。彼女らは言う。あなたの親友たちがあなたをそそのかしあなたに勝った。彼らはあなたの指足を泥の中に沈ませ、背を向けてしまった。あなたの妻たちや子供たちは皆、カルデア人のところに引き出され、あなたも彼の手から逃れることができずに、バビロンの王の手に捕らえられ、この町も火で焼かれるということでありますが、ここで、言葉があります。女たちが話している言葉ですが、あなたの親友たちが、ですね。これは、ゼデキアの側近たちですよ。周りにいる人たちですよ。あなたをそそのかしたと。あなたに勝った。見捨てたということですよ。見捨てたってことです。自分の周りにいて自分が恐れてる人は、結局自分を見捨てるんです。私たち恐れるっていうので、得することないんですよね。得することないんです。結局見捨てられます。先ほども預言者、偽預言者たちは見捨て、ゼデキアを見捨てましたけれども。そして、彼らはあなたを、の足を泥の中に沈ませると。これも、これは何かと言ったら、エレミアが泥の中に沈んでいきましたよね。同じように彼らはあなたにも行うよっていうことを言っています。で、24節、ゼデキアはエレミアに言った。 誰にもこれらのことを知らせてはならない。そうすればあなたは殺されることはない。もし、あの市長たちが、私があなたと話したことを聞いて、あなたのところに行き、あなたに、さあ、何を王と話したのか教えてくれ。私に隠すな。あなたを殺しはしない。王はあなたに何を話したのだと言っても、あなたは彼らに、私をヨナタンの家に返して、そこで私が死ぬことがないようにしてくださいと、王の前に嘆願していたと言いなさい。まあ、口合わせをしろと。で、市長たちが皆、エリミヤのところに来て彼に尋ねたとき、彼は王が命じた言葉の通りに彼らに続けたので、彼らは黙ってしまった。あのことは誰にも聞かれなかった。あのことっていうのは、その、親友たちがあなたをそそのかすっていうふうに市長たち、その言葉ですよね。これ、直接彼らについての言葉ですから、ゼデキヤは絶対それを他の、彼らに告げてはならないっていうふうに言ったわけなんですね。で、エレミヤはエルサレムが攻め取られる日まで監視の庭に留まっていた。彼はエルサレムが攻め取られた時もそこにいたとあります。多くの人が殺されていきます。けれどもエレミヤは生き残ります。そしてバビロン、ネムカデネザルはですね、エレミヤを丁重に取り扱いなさいということを言います。次に出てきますけれども。まあ、似てる話がダニエルですね。ダニエルもですね、このずっと同じようにですね、このバビロンで仕えていました。そしてバビロンが滅ぼされた後に、メディアクロ、ペルシアの国になった後でも、同じようにですね、同じところにいたんです。神様の御心の中にいる人っていうのはですね、世の中変わってもですね、周囲が変わっても、同じようにいることができるんですね。ということで39章に行きます。この39章で私たちは今までの話、立場が逆転するのを見ることになります。エレミヤが迫害されていました。エレミヤが殺されかけていました。けれどもエレミヤは救われます。で逆に、自分たちを救おうとする者たち、バビロンから救われようとする者たちがことごとく滅びていきます。イエス様が言われましたよね。自分の命を救おうとする者は、それを失って、そして私の福音のために失うものはそれを救うんだと。そのことを見ることができます。ユダの王ゼデキヤの第9年、その第10の月に、バビロンの王ネブカデネザルは、その全軍勢を率いてエルサレムに攻めてきて、これを包囲した。ゼデキヤの第11年、第4の月の9日に町は破られたとあります。この当時のユダヤの暦に従って、数えていくとですね、30ヶ月ですね。30ヶ月の包囲がありました。2年半ですか？そうですね、2年半ぐらいの包囲の後に城壁が破られました。そして、その時バビロンの王のすべての首長たちが入ってきて、中央の門に座を占めた。すなわち、ネルガル、サル、エツェル、サムガル、ネブ、ラブ、サリスの、サル、セケム、ラブ、マグノ、ネルガル、サル、エツェル、およびバビロンの王の首長の残り全員である。中央の門に座を占めたと。エルサレムの中央の門に座を占めた。つまりもうバビロンがここを、自分たちのものにしたということですね。で、ユダの王ゼデキヤとすべての戦士は彼らを見て逃げ、夜の間に王の園の道伝いに二重の城壁の間の門を通って町を出、アラバへの道に出たとあります。この王の園というのは南側にあります。エルサレムの町の南側、シルアムの池のあるところですね。覚えてますか？で、そこから町が出て、そしてアラバというのはヨルダン川沿いのですね、南北に伸びているあの低地です。そっちの方に行きました。で、なぜかと言ったら、おそらくアラムの国がそっちの方にあります。で、アラムの国は同盟国でした。おそらくそっちの方に、まあ、もしかしたら、助けてもらえるかもしれないと思って逃げたのでしょう。けれども、しかしカルデアの軍勢は彼らの後を追い、エリコの草原で、そうですね、ヨルダン川のすぐそばですね。エリコの草原でゼデキヤに追いつき、彼を捕らえて、ハマテの地のリブラにあるバビロンの王、ネブカデネザルの元に 登った。そこで大分かりに宣告を下した。だから、エルサレムを包囲しているときに、そこにはネブカデネザルいなかったんですね。で、彼は違うところにいました。リブラですね。ハマテの地のリブラ。これ、ユーフラテスの河畔にあります。これ、北の方です。ずっと上。かつては、エジプトのパロの猫が、ユダの王エホアハツを連れてきた場所と同じなんですけれども、そして、王は彼に宣告を下したと。ですから、エレミアがかつて予言した、彼は必ずバビロンの王の手に渡され、彼と口と口で語り、目と目で彼を見るということがここで実現しています。で、次6節。バビロンの王はリブラで、ゼデキアの子たちをその目の前で虐殺し、また、ユダの主だった人たちも皆虐殺し、ゼデキアの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないで、バビロンに連れて行った。最後の記憶が自分の息子、自分の、この周囲にいた、主だった人たちですね、が虐殺されるという、その記憶でもって、バビロンに連れて行かれるという残酷なことも、このカルデア人は行いました。次に、カルデア人は王宮も民の家も火で焼き、エルサレムの城壁を壊した。まあ、先ほどから何回も出てきましたね。火で焼くという、このエレミの予言がここで実現しています。これダビデの町に今行っても、この火で焼かれたですね、この灰の地層というか、発掘されています。侍従長ネブザルアダンは、町に残されていた残りの民と、王に降伏した投降者たちと、その他の残されていた民をバビロンへ捕らえ移した。はい。カルデア人に出ていく者は生き延びる。その命は彼の分取り物として、彼のものになり、彼は生きるというエリミアの言葉ですね。神様の言葉が、この、実現しています。しかし、侍従長ネブザルアダンは、何も持たない貧民の一部をユダの地に残し、その日彼らにブドウ畑と畑を与えた。ですね。もう何も力のない人に与えました。これはおそらくはまあそこで働いている、そのカルディア人もいるでしょうから、最低限のですね、この食料が必要です。だから、まあ、こうさせたわけですね。で、バビロンの王ネブカデネザルはエレミアについて侍従長ネブザルアダンに次のように命じた。彼を連れ出し、目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語る通りに彼にせよ。すごいですね。ネブカデネザルは分かってたんです。エレミアが何を話していたか。ですね。神のしもべとまで読みましたね。エレミアはネブカデネザルのこと。それで、目をかけてやれということです。こうして、侍従長ネブザルアダンとラブサリスのネブシャズバンとラブマグのネルガルサルエテルとバビロンの王のすべての高官たちは人を使わしてエレミアを監視の庭から連れ出しシャファンの子アヒカムの子ゲダリアに渡してその家に連れて行かせた。こうして彼は民の間に住んだということで彼は生き残りました。今までいろんな迫害を受け、そして死の危険に遭いましたが、結局は救われ、生き延びています。エレミアが若い時に、何という神様の言葉を聞いて、召しを受けたかと言ったら、この一章の最後の部分に載っていますけれども、17節から読んでみますか。一章の17節。さあ、あなたは腰に帯を締めて、立ち上がっては、私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕く。見よ、私は今日あなたを、全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して、城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦っても、あなたには勝てない。私があなたと共にいて、死の見つけ、あなたを救い出すからだ。主の御心を行っている人はですね、必ずこのようにして、二つの約束がある。私があなたと共にいる。ですね。絶対にいてくださるんだ。で、次に、あなたを救い出すんだ。だから私たちは、 理解できないときに、困難なところにいるときに、神様の御心を行っているのであれば、必ず神様がそこにいてくださって、そして私たちを救ってくださるんだという約束が与えられています。そしてもう一人ですね、救われた人がいます。39章に戻ってください。39章の15節。エレミアが監視の庭に閉じ込められているとき、エレミアに次のような種の言葉があった。行って、クシュ人、エベデメレクに話して言え。覚えてますか？先ほど38章で見た。エベデメレクです。ですね。エレミアを穴から引き出してくださいと。ゼデキヤに行った人ですね。イスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。見よ、私はこの町に、私の言葉を実現する。幸いのためではなく、災いのためだ。それらはその日、あなたの前で起こる。災いは起こるよ。けれども、しかしその日、私はあなたを救い出す。主の御告げ、あなたは、あなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。この恐れている者たちというのは誰か。先ほどの38章で見た首長たちですよ。ユダの首長たちです。ですね。彼らは殺そうと思って穴に入れたんです。にもかかわらず彼は勇気を出して正しいことのためにですね、ゼデキヤに申し出たんですよ。恐れたけども、渡されることはないよ。これも素晴らしいですね。正義のために。自分の良心の上にですね、正しいと思っていることのために恐れがあります。こんなことされるんじゃないか。でも神様は救ってくださるんだ。18節。私は必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものになる。それはあなたが私に信頼したからだ。主の見つけと。あります。このように世界が、周りがどのようになったとしても、あなたの命は、分取り物として、今分取り物を取ってるわけですよね、バビロンが、カルデヤ人が。同じように、あなたも、自分の命を分取り物とするよと。命を失ったら何もできませんよね。でもその命を分取り物とするよと。いうことで、今、約束があります。私たちはですね、この原則を覚える必要がありますね。神の御心を行う。そしたらですね、他のものを滅びるんですが、自分は守られるんですよ。第一ヨハネの2章の17節にこう書いてありますが、世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。世と世の欲は滅び去ります。これから大変な時代になって、まあ今もなっていますけれども、そして自分の周りでも、また世の欲ってありますけれども、それを愛してはいけないというこのヨハネが言っている言葉がありますね。で、それらを愛さないで父を愛し神様を愛していく。で、神の御心を行っていけば、どんなことがあっても長らえるよという約束ですね。で、その反面、それらのものをばっかり恐れていたゼデキヤは罠にかかってしまいました。自分が神様の前に立てないという弱さを持っていたんです。興味深いのが、第一コリントの最後の方にですね、16章の13節にこういう言葉なんですね。私があのコリント人の手紙を教えていたときに、なんでこういう言葉を言ってるのかなと、この思ったんですけども、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい。男らしくって何なのかなと。これ霊的に強くなれっていうことなんです。だから女の人にも当てはまるわけですね。男らしく強くなりなさいということはですね、ゼデキヤではなくて、ちょうど先に話したヒゼキヤのようになりなさいということです。自分で神様の前に出ていきなさい。で、自分で神様の前に砕かれていきなさい。そして神様の御心を受け入れていきなさい。その勇気を持ちなさい。そして信仰に固く立ちなさい。目を覚ましていなさいということです。
ということで、次回はこのバビロンの、あ、間違えた、エルサレム破壊後の滅びた後の、このユダヤ人たちの、世界をですね、読んでいくことになります。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に警告と同時に慰めも与えてくださったことを感謝いたします。神様、私たちがいろんなところを通っていますけれども、がっかりすることなく、エレミアもそうだし、あと、他にこのここにいたクスシンのカンガもそうだし、本当に大変なところ、辛いところ、そして恐れるようなこともありますけれども、神様、あなたが必ず私たちを救い出してくださるんだという約束を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、これを忘れることなく、本当にいつも果敢に前に進んでいくことができますように助けてください。お願いいたします。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。